五十回第16節。無常の風は時を嫌わぬというが、金光大臣の道は無常の風が時を嫌うぞ。言うならば、金光大臣の言われることを、教えておられることを、確かに金光大臣は本当なことを教えてある。嘘を教えておられないということの実証者に、私どもがならなければならない。同様に、取り次ぎの教師もまた、金光大臣の教えをひたすらにいただき抜かせていただいて、金光大臣の言われる通りのおかげを実証していかねばならぬ。私どもが、信心の稽古をさせていただく。その、信心の大目的とでも言いましょうか。その願目と言いましょうか。それは私ども人間が真に助かるというところにあると思いますね。いわゆる困った時の神頼み。何か難儀な問題が起こった。病気だ。お医者さんからも見放された。そういう病気を治してくださいとか、いわゆる人間の手に余るもの、それを神様にお願いしてうまくいくようにしていただこうという、いわゆるご利益をいただこうという、おかげをいただこうという、そしてそこにその困ったその難儀なことから抜け出すことができた、ああおかげをいただいた、ああ助かったというのですけれども、師匠が教えてくださる信心はそこにとどまらない。確かにそういう困った時の神頼み、そしてその困ったことから抜け出させていただくのはもちろんですけれども、そこにとどまるのではない。そうではなく、もっと根源的な助かりというのでしょうか。いついかなる時でも人が助かっておられる。そういう真の助かりを教えてくださった。目指すところを示してくださったように思うのですね。今朝はその人間が真に助かることのために二つのことがいると教えていただいたように思います。その一つは、私どもの、いわばこの人生の目的というもの、あるいは信心の目的というものが、私どもの心を磨くということ。昨日の御教えではありませんが、いわゆる本心の玉を磨くことぞや、というその本心の玉を磨く、私どもの心を育てる、というところにまず焦点が置かれなければならない。お金が目的であったり、名声であったり、権力や地位や、そこに焦点が置かれていたのでは真の助かりは得がたい。真の助かりを得ようとするためには、私どもの人生の目的、それが心を育てることだと、そこにまず焦点が定まらなければならない。そしてそこに焦点が定まり、定まっただけではなかなか難しい。そこにさらに神様のお働きというものをいただいていく、いただき続けなければならない。ただ困った時にお願いした、そしてそれを直していただいた、あるいは例えばパソコンが壊れた、だから修理屋に持ってった、そして直してもらった、その壊れた時だけ直してもらうという、そういう神様と私どもとの関係ではなく、いついかなる時でも神様の面倒を見ていただいている、神様がお守りくださる、私どもがその 困った時だけではなく、四六時中いついかなる時でも神様が私を見守ってくださっているという実感のいただけれる信心をさせていただかねばならない。その四六時中神様から守られている私、神様のお働きの中にある私、四六時中神様が私のために働いてくださってあるというその実感がいただけれる信心、この二つがあって初めて真の助かりを得ることができるというふうに今朝はいただきました。その神様のそれこそ24時間神様からお働きいただく、それを実感できれる、あるいはその働きをいただき続けるその道が、師匠が教えてくださった私どもの身の上に起こってくるその成り行きを尊び大切にさせていただくという生き方であるわけですね。ですから、ただ単に成り行きを尊ぶ大切にするというだけでは真の助かりは得られない。私どもの焦点が自らの心を清めること、育てること、その育つことに焦点を置いて、そして成り行きを尊び大切にする時に初めて私どもが真の助かりをいただくことができる。いついかなるどういう中にあってでも助かりの世界に入ることができるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。